今日は母の日です。母の日の歴史について少しお話をしていきたいと思います。そして今日の説教題は母の日に覚えるべきことです。母の日というのはアメリカで始まったと理解されています。1905年の5月9日、今日まさに5月9日ですけれども、アメリカのフィラデルフィアにいらっしゃったアンナ・ジャービスさんという方が、お母さんが亡くなられたそうです。そしてお母さんは立派な方で、いろいろな社会的な働きもしておられた。傷ついた兵士の世話とか、そういうことも含めて、知られた人であったようです。そしてお母さんを記念して特別礼拝を持っていただきたいということを教会にお願いをしたそうです。そのジャービスさんのお母様が亡くなられたのが5月9日であったということです。アメリカではこれを、正式なものとして1914年ウィルソン大統領の時に、議会で議論をして、5月の第2日曜日を母の日として、定めたということです。そしてそこから一歩進めて、亡くなられたお母さんだけではなくて、生きているお母さんに対しても感謝を捧げる日となっていったということです。赤いカーネーションというのは、カーネーションをジャービスさんのお母さんはとても好んでおられたそうです。そしてカーネーションで、飾ってあげたということを伺っていますが、赤いカーネーションというのは、母が、お母さんが元気でいらっしゃる方、お母さんが亡くなった方は白いカーネーションを飾るという習慣が生まれていったそうです。日本で最初にこの母の日を行っていったのが、青山学院、になります。メアリー・ホルブルク先生という方、これは青山学院の源流となった海岸女学校の第3代の校長でいらっしゃいました。アメリカで祝われるようになった母の日を日本でも広めようと努力をされたそうです。そしてその後、マイラ・ドレーパー先生が、青山学院で教鞭を取られた方ですけれども、ホルブルク先生の意思を継ぎ、1913年に日本で最初に母の日の行事を行ったということです。ですから今、青山学院のキャンパスに行きますと、Birth Place of Mother's Day というバナーがかかっています。母の日が始まった場所というふうに、バナーがかかっています。もちろん日本においてということです。そして青山女学院の院長を務めたファニー・ウィルソン先生、この方が日本各界の著名人に働きかけた結果、1932年に日本で初めて母の日が公式行事として行われた、ということです。で、日本では、森永太一郎さんという方だったと思いますが、が創始者で、クリスチャンの方です。非常に熱心なクリスチャンの方でしたが、この森永製菓が日本で母の日が広まっていくことに一役買っているということです。ホームページから言いますね。森永製菓の5月第2日曜日に行われる母の日の運動は、大正初期1912年頃に米国で始まり、世界各国に広がった。先ほど申し上げたところですね。日本でも全国各地のキリスト教会や婦人団体でなどが行うようになり、昭和になると一般でもいろいろな母の日が催されるようになった。昭和6年頃から世情が徐々に軍国調になっていく中で、森永は、これ森永太一郎氏ですね、全国に心温まるこの行事を広めようと、1936年、昭和11年に森永母を讃える会を結成。関係諸団体に呼びかけを行い、森永母の日の行事を全国規模で展開した。この年春、母を讃える歌の検証募集を行ったところ、反響は予想をはるかに超え、1万5000以上の応募があった。 西条磯らの著名人の審査によって選ばれた歌詞は、戸籍有事、これ NHK の朝の連続ドラマでも取り上げられたあの戸籍有事氏ですね、による作曲でレコード化され、市販もされた。記念すべき第1回森永母の日大会は昭和12年5月8日9日の両日、東京豊島園の野外ステージを舞台に開催された。20万人もの母親を招待して盛大に行われた催しは新聞や雑誌に大々的に取り上げられ、我が国に母の日運動を広める大きな力となったということです。この熱心なクリスチャンであった森永太一郎氏は無料でお母さん方を豊島園にお招きし大きな会を行った。これもとても大きい働きであったことと思います。素晴らしいお働きだったと思います。そういうこともあり、今日我が国でも母の日を大切に、みなするようになってきています。今日の聖書箇所をお読みいたします。イザヤ書の49章15節をお読みします。旧約聖書イザヤ書49章15節。女が自分の血の身を忘れるだろうか、自分の体内の子を憐れまずにいられようか。たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。神の言葉です。皆さんの中には幸いにしてお母様が今もお元気でいらっしゃる方々たくさんいらっしゃると思います。お母様がもう亡くなられたという方もいらっしゃると思います。生きておられる方はどうか感謝をお伝えください。亡くなられた方は自分に与えられたお母さんの愛を覚え、感謝を捧げてください。そしてお母さんの魂のために神様にお祈りを捧げてください。その魂が守られますように。そしてイエス様にあなたのお母さんへの感謝をどうかお伝えください。イエス様、母へこの思いをお伝えくださいとイエス様にお願いをしてください。お母さんとの関係が良くないという方もいらっしゃるでしょう。とてもひどいことを母にされたという方もいらっしゃるでしょう。私も個人的に何人かそういう方々を存じ上げています。そういう方々もどうか今日の話を聞いてください。母の日に覚えておくべきいくつかの真実についてお話をしていきます。まず第一番目に、あなたは母から生まれてきたということです。あなたはお母さんから生まれてきました。一人の例外もなく私たちは母の胎に命が与えられ、お母さんから生まれてきました。あなたも私もそして全ての人々がそうです。これは決定的な事実です。お母さんとの関係がどうであろうと、私たちは一人で生まれてくることはできませんでした。そして私たちが生まれてきた時に私たちを最初に抱きしめてくれたのはお母さんだったと思います。自分では覚えてませんけど、お母さんは覚えておられます。私たちは一人では大きくなることはできませんでした。私たちは歩くことができるようになるまでなんと1年もかかったのです。みんなそうです。それまでの間、私たちを世話をし、抱き愛し、守り、支えてくれた。それはあなたのお母さんなのです。2番目に覚えるべき真理、それは母は愛し、そして気遣い、そして強い存在です。Mother is loving, caring, and powerful. お母さんというのは愛してくれる方です。生まれて最初に抱き、あなたにミルクを与え、あなたを愛してくれた。それがお母さんでした。たとえ今 どのような関係になっていようとも、このことは事実です。あなたの人生で最初にあなたに愛を注いでくださったのはお母さんです。そしてぬくもりを感じたのはそのお母さんからだった。あなたに服を着せてくれたのもお母さんでした。あなたにおむつをつけてくれ、おむつを替えてくれ、夜泣きするときに起きてくれ、そしておむつを替えたりミルクを与えてくれたり抱っこしてくれたのもお母さんでした。もう覚えていないでしょう、あなたは。だけど、そのことも事実です。あなたがきれいでいられるようにお尻を拭いてくれて、お風呂に入れてくれて、拭いてくれて、服を着せてくれて、抱っこしてくれて、あやしてくれた。それはあなたのお母さんでした。愛するということを最初に感じたのはお母さんからだったのではないでしょうか。またお母さんはケアリング、心配して世話をしてくださったはずです。あなたが具合を悪くしたとき、あなたのことを心配をして熱を測ってくれてお医者さんに連れて行った。それはあなたのお母さんだった。あなたが怪我をしたときに心配をしてくれて消毒をしてくれて手当てをしてくれ、そしてまたお医者さんに連れて行ってくれたのもお母さんだったでしょう。あなたの幼稚園の入学式のとき、小学校の入学式のとき、一緒に手を引いてくれたのもお母さんだったでしょう。あなたが元気でいられるように気を配ってくださったのもお母さんだったでしょう。あなたの人生が良いものになるようにその心配をし、すべてのことはきっと分かってなかったと思います。しかし、できる範囲で精一杯のことをしてあげたいと思ったその母心、それをあなたは受けて育ったはずです。そしてまた、Mother is powerful と書きましたが、母は強しと言いますね。お母さんは女性ですから、男性のように強くはないです。でも、あなたのためなら、お母さんは恐れることなく、自分の子供をあなたをどうにかして守ろうとして来られたと思います。困難なことがあっても、子供のためにと思って犠牲を払う。それが母親です。自分の子供のためであるならば黙っていなかったはずです、お母さんは。どうにかして子供を守ろうとした。そして強くなければならなかった。そういう時もきっとあったと思います。子供たちを守るためです。自分の人生だけではない。自分の大切な子供を守るために人生を用いてきた。それがあなたのお母さんだったのです。母は愛してくれ、そして気遣ってくれ、そして力強い方だったと思います。そして3番目に申し上げたい真実。それは、母はいつもあなたのことを覚えているということです。お母さんは、子供は忘れることがあると思います。特に男の子は、私もそうですけども、母親のことを忘れるっていうことはないわけではないと思いますが、お母さんというのはいつも子供のことを思っています。先ほどお読みしたイザヤ書49章15節。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか。自分の体内の子を憐れまずにいられようか。そんなことができるはずがないという言葉がこの後に隠れています。自分の血のみ子を忘れることなどありません、お母さんは。自分の胎の子を憐れまないということなどありません。 あなたがお母さんのことを忘れることはあっても、お母さんはあなたのことを覚えています。あなたのお母さんは、あなたが生まれた日のことを今でもはっきりと覚えておられます。聞いてみてください。すぐに答えてくれるでしょう。私は私の誕生日に毎年母から聞かされます。私が生まれた日のこと、またその前後のことを毎年話してくれます。昨日のことのように思い出して、あれは夕方の4時5分頃だったと、時間まで覚えてます。そしてあの日はというところから話が始まっています。もう50数年も経っているのに、昨日のことのように覚えています。もちろん私の姉が生まれた日のことも同様に覚えています。お母さんというのは、自分の子供が生まれた時のことを決して忘れることがありません。お腹を痛めて産んだ子だからです。子供が生まれる時、ご存知でしょうか。お母さんは多くの血を流すんです。あなたは血にまみれて生まれてきたんです。お母さんが血を流してあなたに、あなたの誕生を与えたのです。痛みの中で血を流してあなたを産んだということ、これも事実です。そしてあなたの産声のことを覚えてます、お母さんは。そしてあなたを最初に胸に抱いた時のことを覚えておられます。あなたに最初にミルクを与えた時のことも覚えてます。苦労して育てたあなたのことをお母さんは覚えておられるのです。これらのことは事実です。すべてのお母さんに共通のことです。そして4番目に、母の日に覚えておきたい、覚えておくべき真実、それは4番目ですね。母はあなたの愛を必要としているということです。プロジェクター次に行ってください。The mother needs your love ということ。それが4番目です。そんなお母さんはあなたの愛を必要としています。実は。お母さんというのはしばしば報われない存在だと思います。お母さん方に聞いてみてください。そうだと言われるでしょう。違いますか。お母さんというのはそんなに一生懸命子供を血を流して産んで、痛みの中で産んで、世話をして面倒を見て、だけど感謝されないことも多い。子供にしてみると、特に男の子はお母さんにありがとうって言うのが恥ずかしかったりします。特にそれは幼いんだと思います。子供たちが幼いということ、そしてよく分かっていない、そういうことから感謝をしない。感謝をするとなんかかっこ悪いように思うこともあるのかもしれません。子供のことを愛しながら、子供にはその愛が伝わってないこともあります。あるいは鬱陶しいと思うこともあるでしょう。そして子供はしばしばお母さんというのはいつもそこにある空気のような存在だと思っています。空気がなかったら生きていかれないのに、空気ってのは当然あって叱るべきものだと我々は思います。日の光もそうです。同じようにお母さんはそこにいてくれて当たり前、ご飯を作ってくれて当たり前、洗濯してくれて当たり前、当たり前にそこにいるものだと思っている。元気でいてくれて当たり前だと思っている。だからお母さんが亡くなるとき、非常に大きな衝撃を受けます。どれほど自分にとって大切な存在だったのかというのがその時わかるんです。だからその時になる前に、今母の日が設定されているということ、これは大きな幸いです。この日、恥ずかしくなく公にお母さんに感謝を捧げることができる日です。 孝行したい時には親はなしと言います。どうか今日母の日にお母さんに感謝を伝えてください。お母さんが年を取り以前のようにいろいろしてくれなくなると面倒に感じることもあるかもしれません。そしてお母さんに対する感謝が減ってくるかもしれません。でも今まで申し上げてきたこと、それはお母さんがあなたを産んだということ、またお母さんが愛してくれたということ、ケアしてくれたということ、強く守ってくれたということ、そしてお母さんはあなたのことをいつも覚えているということ、これらは全部真実です。そしてお母さんは愛してくれるからこそ愛を必要としてるんです。誰よりも愛を必要としていると言っても良いでしょう。愛する人っていうのはそういうものなんです。愛する人は愛されるということを必要としておられます。お母さんは愛して子供を育てたから人一倍愛を必要としています。たくさんの愛を注ぐ方だから、お母さんというのは愛がないと枯れていってしまうのです。ですからどうかお母さんに愛の表現をしてください、今日。そしてまたお母さんとの関係が良くないという人もいらっしゃるでしょう。その方はどうかお母さんを許してあげてください。お母さんは愛されることを必要とし、また許されることを必要としておられます。お母さんにひどいことをされたという方いらっしゃるでしょう。お母さんに捨てられたという方もいらっしゃるでしょう。お母さんに拒否されたという方もいらっしゃるでしょう。どうか今日この母の日にお母さんのことを許してあげてください。お母さんの愛というのは素晴らしいのですが、完全ではないのです。あなたや私が罪人であるのと同様に、お母さんだって罪人なんです。許される必要がある罪人なんです。ですからどうかお母さんのことを今日許してあげてください。そのことによってあなたの人生はより豊かになります。許すことによって、お母さんのことを許し愛することによって、あなたの人生はより豊かに実りあるものになっていきます。そのことはあなたを愛の人へと変えていきます。あなたはより許し許され愛する人へと変えて行かれることでしょう、神によって。そしてお母さんはその愛と許しを必要としておられるのです。4つのことを今まで申し上げてきました。あなたはお母さんから生まれてきたということ、そしてお母さんは愛し気遣い、そして強く子供のことを守ってきたということ、そしてお母さんはいつもあなたのことを覚えているということ、そしてお母さんはあなたの愛をまた許しを必要としているということ、最後に5番目に、そのような母の愛、それは神から来ているんだということを申し上げたいと思います。今日の聖書箇所、イザヤ書49章15節、女が自分の血の身を忘れるだろうか、自分の体内の子を憐れまずにいられようか、たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。神からの言葉です。母親の愛というのは何者にも代え難い、私たちが皆必要としているものです。しかしたとえ お母さんがあなたのことを忘れたとしても、神は決して私たちのことを忘れないということです。母親の愛、それは美しいものです。そしてそれは神の愛から来ているものです。お母さんの愛、それは完全ではありません。しかし、その美しさは神から来ています。そして完全な愛で私たちを愛し、包み、許し、守り、心配をし、強く守ってくださり、いつも私たちのことを覚えていてくださる。それは神様です。そして神は、私たちがどのような状況であっても私たちのことを覚え、愛し、導き、支えていてくださいます。私たちが起きている時も休んでいる時も、私たちが神様のことを意識している時もしていない時も、神様は私たちのことを愛し、守り、支え、導いていてくださいます。そしてその愛を私たちが知るようにと願っておられます。どれほど愛してきたのか。私たちが母の胎に作られたその瞬間から、その時のことも神様覚えておられます。そして私たちに命を与え、私たちの生涯を導き、すべてそこにいてくださいました。そして私たちがこの地上での生涯を終える時も、神はそこにいてくださいます。そして永遠に私たちと共にいたいと願っておられます。天の御国へと導きたいと願っておられるんです。この神と共に歩む、そのような日と今日の母の日をしていただきたいと思うのです。最も大切な二つの戒め、覚えておられますか？心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの主である神を愛しなさい。神を愛すること、隣人を自分のように愛しなさい。神は愛ですから、私たちが神を愛することを願っておられます。その愛である神によって作られたから、私たちは愛されたいと思い、愛したいと思うのです。そしてあなたの人生の中で最もその愛を注いでくださったのは、おそらくあなたのお母さんでしょう。そのお母さんに感謝をする日といたしましょう。そして神の愛に感謝をする日といたしましょう。一緒にお祈りをいたしましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。母の日、私たちを産んでくれた、また育ててくれたお母さんに感謝をいたします。そしてその母を与えてくださり、母に愛を注いでくださったあなたに感謝をいたします。どうか今日の日が豊かな愛の日となりますように。あなたから注がれた愛を私たちが受け取り、母を愛し、その愛がこの地球を豊かに満たす日となりますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。